今回の一般質問は4月の市長選後の最初の場でございます。白川市長におかれましては市民の信託を受けられ再選を果たされました。大変におめでとうございます。壱岐市のトップリーダーとしてさらなる本市の活性化、そして市民が安全で安心して生活できるような施策の構築に向けご尽力をいただきますようお願いを申し上げます。それでは通告に従いまして2項目についてお尋ねをいたします。いずれの質問も26年において一般質問をさせていただきました。その後、多少の進展は見られるもののあまり状況が変革されておりませんので再度質問をさせていただきます。まずは1点目、市が実施する胃がん検診にピロリ菌検査を追加し検査にかかる個人負担の軽減についてお尋ねをします。日本では毎年12万人が胃がんと診断されそのうち約5万人が亡くなっております。市長もよくご存知と思いますが公明党秋野参議院議員が国会質疑において2012年に2月に胃がんの発がん因子がヘリコバクターピロリ菌であると厚労省が認めました。2013年にピロリ菌除菌について慢性胃炎の段階にまで保険適用が拡大されて実施されております。胃がん撲滅に向け胃がん検診検査項目にピロリ菌検査の追加および検査にかかる個人負担の軽減を求める市民の署名を長崎県内すべての市町長に提出をいたしております。すでに県内の市町では検査項目の追加やそれに伴う自己負担の軽減策が取り組まれております。本市におきましても白川市長のもとへ本年4月に壱岐市民8267名の署名を添えて要望書を提出させていただいております。本市から胃がんを撲滅するためまた検診率の向上を図り医療費の削減に向けて取り組むべきと考えますが市長のご見解をお伺いいたします。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
8番一山和樹議員のご質問にお答えいたします。市が実施する胃がん検診にピロリ菌検査を追加し検査にかかる個人負担の軽減をということでございます。我が国におきましては、悪性新生物いわゆるがんのうちに胃がんは罹患の第1位死亡原因の第2位であります。年間13万人以上が罹患し4万8000人以上が、亡くなっております。本市においても死亡原因の第1位は、悪性新生物となっております。本市の胃がん検診は国の指針に基づきまして集団検診と個別検診により実施しておりまして平成27年度の受診率は 24.9% でございます。胃がんにつきましては罹患者の約9割がピロリ菌に感染していることが報告されておりまして平成25年2月からはピロリ菌による胃炎が内視鏡で確認された段階で除菌について保険が適用されております。一山議員のご質問は今回胃がん撲滅に向け長崎県内すべていわゆる13市8町の市町長に胃がん検診検査項目にピロリ菌検査の追加と検査にかかる個人負担の軽減を求める署名活動がなされ 壱岐市におきましても、本年4月に市民8267名の署名が提出をされましたことから、胃がん対策として、また検診率向上のため、ピロリ菌検査を制度として導入すべきと思うがという、との一山議員のご意見でございます。現在、ピロリ菌検査には7種類の方法がございます。健康診断では、血液検査による抗体検査が一般的でございますが、ピロリ菌感染の有無や、胃粘膜萎縮の状態を測定いたしまして、胃がんになりやすい状態かどうかを分類する検査法で、長崎県内では本年度、今年3市2町が新たに、実施予定でございまして、13市8町のうち11市4町で特定検診との同時実施や単独の検診として実施がなされております。しかしこの検査は、がんそのものを発見するものではなくて、検査結果によりピロリ菌の除菌、胃内視鏡での定期的な検診の必要性、本人の健康管理の対処法が分かる反面、平成27年9月に厚生労働省が公表したがん検診のあり方に関する検討会の中間報告におきましては、胃がん対策として新たに内視鏡検査が推奨に加わりましたけれども、ピロリ菌検査は死亡率減少効果のエビデンス、いわゆる科学的根拠が十分でないとして項目追加が見送られました。胃部 X 線検査や胃内視鏡検査と組み合わせた検診方法の構築や死亡率減少効果等について引き続き知見の収集や検証を行っていく必要があるとの報告がなされたところでございます。壱岐市といたしましては、これまで胃がんの早期発見には国が進める指針に基づいて実施している検診を受けていただくことが有効と考えております。今後さらに胃がん検診に関する普及啓発活動に努め、受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。議員のご提案のピロリ菌検査の導入につきましては、先行自治体の実態と効果を検証するとともに、この検査を実施することにより、特定検診や胃がん検診の受診率向上、また医療費抑制等への波及効果、さらには検査実施後の医療機関での受け入れ体制等を含め、壱岐医師会と協議して研究させていただきたいと思っております。8267名の署名の重さ、また県内の市長が13市8町のうち2市4町が未実施というのもことも十分認識をしているところでございます。
はい、市山議員。
今市長から答弁いただきました。壱岐市においての胃がん検診の受検者数は、今市長が答えられたとおり、昨年27年のにおいては40歳以上の対象者約1万1000人に対して個別診断および集団診断を含め2730名であり、受診率は約 25% であります。下年度と比較しても年々多少向上はしているようですが、ピロリ菌検査を追加して行えば受診者の増加が見込めると思っております。加えて市民の皆さんもピロリ菌については最近よく理解が進み、関心を持たれております。胃がん検診にピロリ菌の検査を追求して仕打ちをしていただければ、検診率はまだまだ向上していくものと考えております。ピロリ菌の保菌者については、幼少期の生活環境が大きな影響を及ぼすと研究結果が示されております。本市においては、現在多くの高齢者の方々が幼少期においては井戸水を飲料水として使用されており、ピロリ菌を保菌されている方が多数おられることが懸念されます。担当の健康課にもお尋ねをし、現在の対応について話を聞きました。 その中で個人負担が、なんか重複するのではとの懸念を持たれておりましたが、胃がん検診時に、併用をしすればその心配は無用と考えます。ぜひ本市から胃がんを撲滅するとともに医療費の抑制を図るためにも市長のご英断をいただきたいと思いますが、もう一度市長にお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
再質問にお答えいたします。先ほど言われましたようにピロリ菌の感染者というのは、やはり過去において井戸水等を飲まれたというようなことが大きな原因でございまして、感染者数をちょっと申し上げますと、10歳代が 15%、 20歳代が 18%、 30歳代が 22%、 40歳代が 35%、 50歳以上が 75% から 80% 補菌であるというふうに言われております。これは北海道大学による研究のデータでございます。一方で、ピロリ菌検査を血液検査としてやった場合に、3000円がかかります。そういった中で、県下の状況を見てみますと、大学の研究の一環として、行っていらっしゃる市町村市については、0円でございますけれども、その他に、やはり、負担金を取っておられます。一番高い、ところで1500円、一般的に1000円の自己負担をもらってあるようでございます。市といたしましてもその辺も十分研究しながら、そしてまた検査は血液検査がございますから採血がございます。そういったことも含みまして医師会等と協議をする必要があると思っているところでございます。またその内容につきましては先ほど申しましたように前向きに検討させていただきたいと思っております。
はい、一山議員。
市長が、答弁をいただきました。さらなる市のですね、取り組みに期待をいたしておりますので、期待をいたしまして次の質問に移りたいと思います。2点目、 AED の設置の拡充についてお尋ねをいたします。これも前回26年に、6月かでしたかね、質問をさせていただきました。現在市内の各4町の公共施設や学校またその他の施設にそれぞれ、権村町に44台、石田町に7台、芦部町に20台、勝本町に21台、合計で102台のAED が設置をなされております。夜間での使用についてはほとんどの施設は施錠をされており持ち出すことができません。9月の質問でありました、取り上げました。その時の市長の答弁では夜間の対応も含めて緊急時に対応ができるように準公共施設やその他の施設に依頼をするとお答えをいただきましたが、その後に、JA の各所に6台が設置されておりますが、夜間での使用の対応については今も改善がなされていません。 AED の取り扱いについては消防署の救急救命士の皆さんの協力により各公民館単位で講習がなされて市民にも十分理解がされております。平成27年度においても普通救命講習が13回行われ200人が受講をされ、応急手当講習では1348名の方が、合わせて延べ1500人余りの方々が受講をされております。また、下年度におきましても、 毎年約1300人余りの方が講習を受けられております。 AED の取り扱いについては音声以外でもあり何ら心配はいらないと思いますが、いざという時に使用ができなければ救える命を守ることができません。夜間での使用については個人企業で困難な点はあると思いますが、市と協議して、コンビニ等もありますので依頼をされたらとは思いますが、いかがでしょうか。また比較的深夜や早朝に人の出入りが多い漁協等にも設置の必要性があると考えますが、市長のご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
一山議員の2番目の質問の AED の設置場所の拡充、そして夜間の使用できる AED の設置をということでございます。平成26年の9月にご質問いただきまして、そのご質問以降、平成27年に税営域市の本所各所に6台設置をしていただきまして、27年度末現在で102台の AED が設置されております。また消防署の救急救命士、消防職員が各地域の救急講習会に出向きまして、 AED の取扱い方法、設置の重要性を含め地域の皆様に説明をしております。実績といたしましては、平成26年度の救急講習会は55回、受講者数が1788名、27年度におきましては実施回数45回、受講者数1507名で、3300人程度が受講をなっていらっしゃいます。議員ご指摘のとおり、深夜営業の店舗につきましては設置が済んでいない状況でございますけれども、消防署が設置状況の現地調査を行いましたところ、五浦町内の深夜まで営業の一つの店舗が AED を設置していただいております。また未設置の店舗につきましてもAED の重要性をご説明申し上げているところであります。しかしながら高額でもございます。任意の設置のために難しい面がございますが、引き続きご説明を申し上げ設置のお願いをしていきたいと考えているところでございます。また壱岐市が管理する公共施設に設置しております AED のうち屋外に設置をして夜間利用ができる施設がございます。現在39の公共施設で屋外に設置をいたしているところでございます。その102施設中の中で市役所関連施設、学校施設で屋外設置済みが39施設、五浦町17、勝本町7、芦部町11、石田町4でございます。残り63施設は屋内設置でございますけれども、今後屋外へ移設できるという施設が16施設ございます。これは早急にですね、屋外に設置をしたいと思っておりますが、これを入れますと、102施設中の55、そして、民間が1つでございますから56でございまして、半分以上が夜間使用できるという状況になります。しかしながらこれ、今皆様方に、ご存じないということは周知がまずいといいますか、周知をしていないという状況でございます。この CATV、 いわゆるケーブルテレビの回覧テレビとか AED 特番出演、また広報域の特集掲載、所員の救急講習時の口頭説明、あるいはチラシ配布などを行いまして、早急に周知徹底を図って皆様方のご使用の失礼しました皆様方にお知らせをしたいと思っているところでございます。
はい、一山議員。
今市長から答弁いただきました、半分近くの、施設に、屋外に設置ということでありますので、それだったらもうコンビニ等にもですね、まあ、コンビニあたりはもう個人企業でありますので、非常に 強制的につけてくれというのはもう35万か40万かする機械ですので、なかなか頼みにくいと思いますので、もう、まあ、半分以上、またこれからも早急にされるということでありますので、ぜひ、屋外に出張していただきたいと思います。それと漁協のことは何も言われませんでしたけど、漁協にはつけていただくことはいけないんでしょうか。それと本年、10月の2日にはですね、多数の参加で、される ウルトラマラソンも予定、されております。まあ、AED を使用する事態にが起きないことが望ましいわけでありますが、万全の対策を取っておくべきだと考えます。本年6月からは、総務部の方に危機管理部も新設されております。おそらく AED の設置についても危機管理課で所管されるかと思いますので、よく、消防とも連携を取っていただき、対処していただきたいと思います。もう一度市長のご答弁をお願いします。
はい、白川市長。
漁協の施設等については消防庁の方からお知らせを お答えいたします。またおっしゃるように、ウルトラマラソン、これはやっぱり14時間が変わりますし、でやっぱり初めての挑戦なさる方もあるかもしれません。不測の事態が起こらないとも限りませんので、その辺については十分研究したいと思っております。
はい、安永消防庁。
はい、ただいま一山議員の方から AED の漁協施設についての設置という質問をいただきました。確かに漁協施設におきましては、海岸に、まあ、接種する施設が多いということで、もしもの時には非常にその必要となる AED でございます。漁協につきましては、現在のところその勝本の方に1台設置ということになっております。引き続きまして、AED の必要性につきましては、漁協の方にご説明申し上げ、そしてまた市役所の担当する所管ともですね、相談いたしまして、設置の方向に努めてまいりたいと考えております。以上です。
はい、市山議員。
いずれにいたしましても、市民の命を守る施策は、行政に課せられた重要な責務と考えておりますので、万全の対策を取っていただきますようお願いを申し上げまして、時間がありますが、私の質問を終わりたいと思います。